皆さん、改めまして東京キリスト教会の日曜礼拝へようこそお越しくださいました。先日はハーレムさんとバイナさんが日本に来てくれました。その時間は私にとって個人としても、そして教会としてもこれからの方向性を示されたと感じるような時間でした。私自身、新たな役割、そして責任が増える中で気負っている思いがあることに気がつきました。コロナも収束に向かっているので、今年は頑張ろうという力みがありました。その中で社会的な価値観、一生懸命働く、期待に応える、成果を出す、そうすることで休みを得ることができる、そのような価値観の中に生きていることを私自身痛感しました。そしてそれがどれほど聖書的ではないのかということを教えていただきました。人間的な価値観ではなくて聖書的な価値観に生きるように呼びかけられています。今日は私の学びとメタノイアから話していきます。そしてキリスト中心の教会を建てるために、改めて私たちはイエスの首輝きを追っていきたいです。今日の説教のタイトルは、私の首輝きを追いなさいです。マタイによる福音書11章28節から30節お読みします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。改めて人間的な文化的なものではなくて、今日キリストの首輝きを追っていきましょう。今日私たちが別の首輝きにつながれてしまうと、私たちの弟子生活は間違った方向に進んでいってしまいます。その結果、疲れて重荷を負って私たちが望まれている生き方ができなくなってしまいます。今日の一つ目のポイントは、イエスの恵みの首輝きを追うです。皆さん、首輝きのことはご存知だと思います。首輝きは2匹の動物が同じ方向に進んでいくためにつながれる道具です。そして当時、この首輝きというのはユダヤ人教師の教えのことを言っていました。先ほどの聖句の疲れている人というのは、ファリサイ派の教え、律法的な教えを信じてしまっている人たちのことでした。使徒15章では異邦人の救いについて、このようにエルサレム会議で話されました。それなのに、なぜ今あなた方は先祖も私も追い切れなかった首輝きを、あの弟子たち、異邦人の弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。当時、律法主義の問題、間違った教え、間違った神様像、そして割礼の問題がありました。それらを追い切れなかった首輝きと表現しました。律法主義の首輝きとは、神様や人に認められるために頑張ること、ルール、義務感、やらないといけないこと、そして外側ばかりの行いに集中してしまうこと、そしてその動機は罪悪感、恥、恐れです。そしてその結果、ますます自分に頼る傲慢、自己中心な道を歩んでいってしまいます。聖書を読みながら、私たち日本人はユダヤ人に似ているかもしれません。簡単にイエスの首輝きではなくて、律法主義の首輝きにつながれてしまいます。 ガラティア2章の4節、潜り込んできた偽の兄弟たちが私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストによって得ている自由を付け狙い、こっそり入り込んできたのでした。ガラティアの手紙では立法主義を押し付けてユダヤ人のように生きるように教えている人たちがいました。キリストによって救われた兄弟姉妹たちが立法の奴隷にされようとしていました。ガラティアの後半では、奴隷の首輝きにつながれてはなりませんとパウロが警告しています。しかし私たちの現在、偽教師が世の中にたくさんいます。別の価値観、別の福音を私たちに伝えています。頑張らないと、よくやらないと認められない、いい結果を出さないと愛されない、救いを得るためにいい弟子でいないといけない、これらはこっそり私たちの人生に入り込んできます。こっそりです。こっそり入ってきて、イエスによって得ている自由を私たちから取り去ろうとしてきます。サタンは罪悪感、恥、恐れを巧みに用います。そういう動機を私たちが持つと、ますます頑張ってしまって、疲れて重荷を追っても追いつきます。そうなっている状態を、私たち日本人はとても勤勉で真面目なので、あ、私の心の問題だ、私の確信がなかった、あ、プライドが高かったんじゃないか、そのようにますます自分、もしくは人を責めて自分を追い込んでいってしまいます。そして間違った動機からますます頑張って何かを得ようとしてしまいます。今日どこにそのように伝えてくる偽教師がいるでしょうか。それは私たちの中です。私は改めて、私の人生どのようにして頑張ることによって獲得しようとしているのかを振り返っています。サッカー、受験勉強を通して私はこのように信じてきました。大切なのは試合に出れるか出られないか、勝つか負けるか、受かるか受からないか、努力したら結果が出る、努力することは間違ってないと思います、いいことだと思います。しかし結果が出ないなら、それは自分の頑張りが足らなかった証拠だ、もっと頑張らないと得られない、勝てない、認められない、人生結局結果を見られる、結果で判断される、それらすべてはどれほど自分が頑張るかによって何を得られるかという世界で生きてきた証でした。そしてそのような文化、価値観が私の人生にこっそり入り込んできました。気づかないほどこっそりと入り込み、深く根付いてしまっていました。頭の中ではそれらは御国の価値観じゃない、分かってます。でも何度も何度もそうじゃないと言い聞かせても変わらないのが現実でした。頭ではなく感覚的なもの、経験的なものだからです。続けてガラティア2章の5節、福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように、 私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩することはしませんでした。パウロは屈服しませんでした。これは元の表現だと譲らない、拒否する、 NO というという表現です。そしてこの片時もというのは1時間でさえ、一瞬も、一時もという表現です。今日どのようにしたら神様との関係を深めることができるでしょうか。このような質問をハーリブさんにしました。そうすると質問を質問で返されました。あなたの人生には神様が必要だと信じていますか。はい、信じてます。みんなそう答えると思います。そうすると次の質問が来ました。どれほどあなたはイエスが必要だと信じていますか。答えるのが先ほどみたいにすぐにはいとは言えませんでした。イエスを必要とするその程度は命に関わるほど緊急性がありますか。人が空気を吸わないと3分間で脳にダメージがあるように、あなたはそれほどまでにイエスが必要だという緊急性を持っていますか。そうじゃないとこの質問は意味がないものに なる可能性がある。その答えがとても心に刺さりました。私自身、自分が困っているとき、何かを願っているときだけイエスを必要としてしまうからです。片時であってもイエスがいないと私は弱い、無力だ、そのようにイエスに頼る姿勢はないことに気がついたからです。毎日、毎時間、毎分、イエスの恵みのくびきを追う必要が私にはありました。毎朝イエスのもとに行って、あなたが今日必要ですと祈る必要が私にありました。そうしないとキリストに得ている自由ではなくて奴隷のくびきに戻ってしまうものだからです。ファリサイ派のように比較、競争、成果主義に戻ってしまうからです。引用一つ読みたいと思います。恵みとは、神の私たちへの愛を増やすこと、減らすことが何もないことです。恵みとは、全知全能の神がすでに可能な限り私たちを愛してくれているということです。今日私たちがどんな状態か、昨日どのような素晴らしい働きがあったか、最近どのようなひどい罪があったか、それら私たちの神様への愛がを変えることはありません。なぜならイエスが罪という奴隷の首から私たちを解放してくれたからです。それが一人子イエスの十字架です。全知全能の神が可能な限りの愛を私たちにお示しになったのがイエス・キリストの十字架です。この間、生後1ヶ月の内見と春くんを抱っこさせてもらいました。可愛かったです。泣いて、動いて、私が抱っこして、泣いて、泣いて、また泣いて、お父さんに渡して。ハル君は親から愛されるために何もしていません。赤ちゃんは誰も親から愛を獲得しようとしていません。赤ちゃんに証明はいりません。 罪悪感も恥もいりません。ただ無条件に親から愛されるだけです。そして人は神様にそのように作られました。そのように生まれてきました。そして私たちも霊的に生まれた神様の子供です。今日私たちが許しを得るためにもう何かをする必要はなくなりました。それはなぜならイエスが私たちのために重荷を負ってくれたからです。十字架によって私たちが負うべきだった恥、孤独、罪、そして死を負ってくれたからです。そして代わりに私たちは安らぎ、愛、安心感、つながり、許し、キリストにおける自由、永遠の命を得ることができました。無償で神様から与えられました。イエスという完璧な生贄によって私たちはもう生贄を捧げる必要がなくなりました。ですので恵みの首輝きを追いましょう。それは神様に許され愛されているということです。そしてそれが動機となって心からやりたいと駆り立てられることです。行いではなくて心が変えられることに集中することです。私たちの動機は恵みによって信頼、感謝、愛されていることです。その結果ますます神様に頼る謙虚な信仰的な愛深い道を歩んでいくことができます。イエスの恵みの首輝きは何よりも軽いです。エフェソ2章8節から9節、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。神様の恵みは私たちから出たものではありません。神様がただ私たちに与えたいと思って与えてくれたギフトです。ぜひ人間的な立法主義を捨ててこの神様の恵みの首輝きを追っていきましょう。二つ目のポイントはイエスの弟子の首輝きを追うです。弟子の首輝きを追っていきましょう。首輝きは働くための道具です。面白いことは経験のない牛は成熟している牛とつながれるそうです。なぜなら経験のない牛が成熟している牛によって導かれていくからです。そして経験の浅い牛は経験している成熟した牛から学んでいくそうです。今日私たちは弟子としてイエスの首輝きにつながれています。首輝きにつながれることは二人三脚とは少し違うなと思いました。運動会で二人三脚のペアを決めるとき大抵は身長が一緒ぐらいだったり、まあ、アスリート能力、運動能力が一緒ぐらいな人と組むと思います。しかしイエスの首輝きは違います。なぜなら私たちはイエスと全く違うものだからです。本来イエスの首輝きにつながれるに値しないようなものだからです。そして神様は私たちと首輝きでつながれる必要は実はありません。なぜなら神様はご自分で何でもおできになるからです。ではどうして 神様は私たちに弟子のくびきを追ってもらいたいと思ったのでしょうか。それ私たちと一緒につながれて、一緒に神様の働きを味わってほしいからです。私たちが喜ぶとき、共に喜びたいからです。私たちが悲しむとき、共に悲しみたいからです。そしてイエスに学んでほしいからです。イエスにつながれることで、ますます私たちがイエスのように作り変えられていることを望んでいるからです。エフェソ5章の1節から2節、先週ハレムさんが Do する前に Be あること何者であるかということを教えてくれました。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。メン。神様に愛されているから神様に習っていきたいです。イエスが私たちを愛してくださっているから、私たちは愛によって今日歩んでいきたいです。イエスのくびきを追っているスイッチオン、イエスのくびきを追ってないスイッチオフ、今日私たちは日常生活でこれを使い分けてしまっていないでしょうか。若い人たちと時間を過ごしたときに、このような質問がサリム夫妻にありました。仕事の責任が増える中で、教会での役割を果たす、どのようにバランスを取っていったらいいですか。いい質問です。サリム夫妻がこの質問にどのようにアンサーしたか、それが心に残りました。仕事の責任が増えるのは素晴らしい、それはあなたが輝いていて働く面で信頼されているからだ。もちろん仕事ばかりになって教会がおろそかになるのは良くない。でも一番大切なのは、仕事と教会を分けちゃいけないということでした。弟子のスイッチオンとオフを分けてはいけない。大切なことは、仕事中に弟子であること、それが世の光になって世の中にインパクトを与えられるようになる。弟子であることは、スイッチオンであることは教会の中ではない。教会で弟子であることは簡単だと言っていました。難しいことは会社で、学校で、家族で、ハウスホールドで、友人関係の中で弟子であることだ。時に自分の信念、信仰を持って境界線を引くことも必要だと教えてくれました。だから、どこにいても弟子であること。そうあったら、必ず神様があなたたちを通して働いてくださると教えてくれました。とても心に残りました。マタイ9章36節38節。また群衆が飼い主のない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。今日神様は失われた羊を打ちひしがれた人として見てくれています。そして私たちは収穫のための働き手です。働き手、これは使徒リーダーのことではありません。働き手とは私たち弟子一人一人のことを指しています。 今日私たちは教会に来るように送り出されていないです。収穫の畑に行くように送り出されています。イエスは私たち一人一人の人生に働き手として働く場所を与えてくださっています。そこでキリストの弟子として光り輝くように期待されています。2023年から私たちは若手社会人グループ LIFE2.0 という学び会が始まりました。このグループは20代で構成され、私だけ30代なんですけど20代の社会人の収穫のための働き手のグループです。比較的若い弟子が多いので皆さんに助けてもらいたいです。一緒に何かしませんかと言われたら断らないでください。ぜひ一緒にやりましょう。この小グループで私たちは2つ目指しているものがあります。一つは私たちのコミュニティが使徒言行録2章の教会のように生きたイエスを表すようなグループになっていくことです。もう一つは各々が世の中で弟子として光になるということです。私自身はこの20代の世代がにどのように福音が伝わっていくのか分かりません。ものすごくワクワクする気持ちと同時に日々不安な気持ちもあります。自分の力に頼って何とかしようと思うとそれは大きな重荷に日々なってしまいます。しかし私たちが聖書から信じていることはどこであっても弟子の首輝きを追う、それだけです。そうすれば私たちが弟子であることが人々に伝わって神様が人を増し加えてくださるということです。そのために日々イエスに学ぶ必要が私たちにはあります。 What would Jesus do? イエスだったらどうするか、どこであってもこの問いかけを自分たちにしています。もしかすると時に人生を思いがけずイエスが私たちの行きたくない方向に導くことがあるかもしれません。その時こそ私たちの信仰が精錬されてイエスに学ぶ機会だと私は捉えています。感情に、その時の感情に支配されるのではなくて、そこに神様がどのように働いてくださるかを期待していくことです。第一コリント15章10節、ここでパウロは言いました。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく私と共にある神の恵みなのです。アーメン。パウロはまず自分が何者なのかをものすごく明確にしています。神の恵みによって今日今日の私がいます。自分の恵み、頑張り、努力で得たものではないということ、とても謙虚です。そしてパウロは実際他の人よりもずっと多く働きました。聖書は働くことを否定していません。それらは必要なことです。しかしパウロが一番強調しているのは、働いたのは私と共にあった神の恵みだということです。最後に引用を話して終わります。主の弟子人生の概念は、私たちが神のために働くのではなく、神が私たちを通して 働くということです。イエス・キリストも神様の力がイエスを通して働くとご存知でした。だから奇跡を行うとき、十字架の復活のとき、イエスはそれを知っていたから成し遂げることができました。自分で何とかしようと思っていたら、それはイエスにとってですら重荷になっていたと思います。イエスに学びましょう。イエスの重荷は負いやすいです。イエスの荷は何よりも軽いからです。だからこそ私たちは今日、イエスの首輝きを共に追っていけます。イエスの恵みの首輝き、そして弟子の首輝きを追う教会になりましょう。そしてキリスト中心の教会を共に目指していきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。